小児がん186、電子冊子。小児の腎芽腫、ウィルムス腫瘍、2022年版。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会、編集。目次。1、腎芽腫、ウィルムス腫瘍、小児について。2ページ。1-1、腎臓について、2ページ。1-2、腎芽腫、ウィルムス腫瘍とは、3ページ。1-3、症状、4ページ。1-4、発生要因、4ページ。2、検査、5ページ。2-1、画像検査、5ページ。2-2、病理検査、5ページ。2-3、血液検査、5ページ。3、治療、6ページ。3-1、病気と治療の選択、6ページ。3-2、手術、外科治療、10ページ。3-3、薬物療法、10ページ。3-4、放射線治療、11ページ。3-5、緩和ケア、支持療法、12ページ。3-6、再発した場合の治療、12ページ。4、療養、13ページ。4-1、入院治療中の療養、13ページ。4-2、日常生活について、13ページ。4-3、経過観察、14ページ。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、15ページ。小児の腎芽腫、ウィルムス腫瘍、参考文献、16ページ。目次、終わり。1、腎芽腫、ウィルムス腫瘍、小児について。1-1、腎臓について。腎臓は、腸管全体を包み込む腹膜と背中の間にある後腹膜腔という場所に左右一つずつあります。高さとしては、ちょうど肋骨の下端あたりです。腎臓の主な働きは、血液をろ過して尿を作ることです。尿は腎実質、実質はさらに皮質と髄質に分けられます。で作られ、腎盂に集められた後、尿管を通って膀胱へと送られます。また腎臓は血圧のコントロールや造血に関するホルモンの生成もしています。図1。2ページ図。図1。腎臓と周囲の臓器。説明。人体腹部、腎臓と周囲の臓器の図です。腹部の上部に空豆のような形の腎臓が左右に一つずつあり、腎臓の上、後部にはそれぞれ小さい腹腎があります。腎臓からは尿管が出ていて、膀胱へとつながっています。腎臓を通る血液の流れが表されています。腹部中央、腹部大動脈から腎動脈が枝分かれし、腎臓につながり、腎臓から腎静脈を経て、下大静脈につながります。腎臓内部の構造。説明。腎臓の内部は皮質と髄質から構成されており、これらを腎実質と言います。髄質は腎肺へ続き、 腎肺が集まる腎臓の中央部分を腎盂と言います。腎盂から尿管へとつながっています。図、終わり。 1-2 腎芽腫、ウィルムス腫瘍とは、小児の腎臓内にできる腫瘍の約 70% は、胎生期の抗腎芽細胞由来の腎芽腫、あるいはウィルムス腫瘍と呼ばれる悪性腫瘍です。腎芽腫の約半数は3歳までに発症します。米国では年間約500例が診断されていますが、日本における発生頻度は低く、年間70から100例程度と推測されています。腎芽腫の大半は治療によく反応する予後の良いがんですが、治療の効果が現れにくいものもあります。また腎臓には腎芽腫のほかに腎明細胞肉腫、腎ラブドイド腫瘍などと呼ばれる腫瘍も生じます。このほか比較的よく見られる腎腫瘍として先天性肝硬化腎腫があります。これは乳児期早期に多く見られ、ほとんどが手術による切除のみで治ってしまう腫瘍です。腎芽腫は腎周囲のリンパ節、腎門部、腎臓の中央内側のくぼみ部分への直接浸潤や腫瘍の破裂などにより、腫瘍細胞が腹腔内に漏れ出して腹膜破裂をきたすこともあります。さらに、遠隔転移として、肺、肝臓、まれですが、骨や脳にも転移します。その他、腫瘍が腎静脈や下大静脈内に進展し、腫瘍血栓、腫瘍組織を中心とした血の塊を作ることがあります。数は少ないですが、小児でも成人型の腎細胞がんがあり、実際以上に多く発生します。1-3 症状。腎芽腫の典型的な症状には、腹部のしこりや腫れ、血尿、腹痛、高血圧などがありますが、実際にはこれらの症状がすべて現れることはほとんどありません。早期に自覚症状が出ることは少ないので、実際には血尿で早期発見されるよりも腹部膨満や腹部腫瘤で発見されることが多いのが実情です。 1-4 発生要因。腎芽腫は成長や発達に悪影響を及ぼす遺伝子症候群、異常な遺伝子によって引き起こされる疾患の一部として発生することがあります。腎芽腫との関連性が明らかになっている遺伝子症候群には、WAGR 症候群、ベック・ウィズ・ビーデマン症候群、デニス・ドラッシュ症候群などがあります。また、特定の先天異常がある場合にも、発症リスクが高くなる可能性があります。2. 検査。腎芽腫が疑われた場合には、超音波、エコー検査、CT 検査、MRI 検査などの画像検査で診断します。病理検査では、がん組織の性質、組織型を調べます。血液検査は、全身状態や腎臓の機能を調べるために行います。2-1 画像検査。診断には超音波、エコー検査、CT 検査、MRI 検査などが行われます。腫瘍の場所や大きさを確認したり、リンパ節や肺、肝臓、脳などへの転移を診断したりする場合に有用です。また腫瘍が腎静脈や下大静脈へ 進展しているかどうかを診断する場合にも有用です。 2-2 病理検査。手術で腫瘍から採取した組織にがん細胞があるかどうか、あるとすればどのような種類のがん細胞であるかなどについて顕微鏡を使って調べます。手術の前に化学療法を行う場合は、手術に先立って腫瘍の一部を取り、病理検査を行ってどのような腫瘍かを調べることがあります。しかし手術で回復して直接的に生検、患部の一部を切り取って調べる検査を行うと、お腹の中に腫瘍細胞がこぼれて広がり、がんの進行の程度を示す病気、ステージが進んでしまう恐れがあるため、太い針を刺して腫瘍組織を採取する針生検が行われます。2-3 血液検査。小児の腎芽腫に特異的な腫瘍マーカーはありません。高血圧の患児では、児童の患者では、血中レニン活性、中あるいはレニン濃度が上昇していることがあるため、採血をして調べます。中レニンとは、腎臓から分泌されるホルモンで、血圧を上げる働きを担います。中終わり。3. 治療。 3-1 病気と治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示す病気やがんの性質、患者の体の状態などに基づいて検討します。腎芽腫の治療を選択する際には、次のことを調べます。 3-1-1病気、ステージ。腎芽腫の場合には、以下のように、手術、または生検で得られた結果を基本として、1期から5期に分けられます。浸潤、転移の有無、腫瘍の広がりによって病気が決まり、病気ごとに標準的な治療が実施されます。表16ページ、表、表1、腎芽腫の病気分類、COG 病気分類より作成。COG は、チルドレンズ・オンコロジー・グループの略。説明、1期から5期までの病気と、その進行の程度を示した表です。病気、進行の程度の順に読みます。病気、一期、進行の程度。腫瘍が腎臓の中にとどまっており、手術で完全に切除されている。そして、1、腎臓の被膜は破綻しておらず、術前、もしくは術中の腫瘍破裂はない。2、腎臓の血管への広がりも認められない。3、切除断端にがん細胞が認められない。2期、腫瘍が腎臓の被膜を越えて周囲の組織まで広がっているか、腎臓の血管に広がっているが手術で完全に切除されている。そして切除断端にがん細胞が認められない。3期、手術後も腫瘍が腹部に残存しており、次の条件のうち少なくとも一つが当てはまる。4つあります。1、術前または術中に腫瘍被膜が破裂した。2、腫瘍切除の際に切除片が複数になった。3、腫瘍が腹部または骨盤内のリンパ節に転移している。4、腫瘍が腹膜に広がっている。 4期腫瘍が血液を介して肺や肝臓、骨、脳などへの臓器、もしくは腹部外または骨盤外のリンパ節に転移している。5期最初に診断された時点で、がん細胞が両側の腎臓に認められる。表終わり。3-1-2がん組織の性質、組織型。腫瘍細胞の組織型。顕微鏡で観察した時のがん組織の外見は、治療方法の選択を左右し、予後に影響します。具体的には、予後良好の組織型と予後不良の組織型に分けられます。1、予後良好の組織型、Favorable Histology、略して FH。がん細胞の外観が正常な腎臓の細胞とあまり違わない組織型です。腎芽種のおおむね 80% 以上がこのタイプで、化学療法に対する反応が良好です。2、予後不良の組織型、Unfavorable Histology、略して UH。がん細胞が体形成、細胞分裂が早く、正常な腎臓の細胞と外観が大きく異なるを示す組織型です。体形生成の腫瘍では、一箇所にとどまっている場合もあれば、限局性、ある領域に広がっている場合もあります。弥漫性、限局性の腫瘍は、弥漫性の腫瘍よりも予後が良好です。しかし、一般的にこのタイプの腫瘍は、同じ病気の他の腎芽種よりも、化学療法に対する反応がよくありません。3-1-3治療の選択。治療法は、腫瘍の性質や体の状態などから検討します。患者やご家族の希望なども含めて検討し、担当医と共に決めていきます。図2は、腎芽種の治療について一般的な流れを示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。8ページ図。図2、小児の腎芽種の臨床診断と治療。説明。画像診断後の治療の流れ図です。まず、画像診断で変則性か両側性かを診断します。変則性の場合は、化学療法専攻 SIOP 方式か、手術専攻 COG 方式かの治療方針の決定がされます。化学療法専攻の場合は、術前化学療法をした後に手術をします。手術専攻 COG 方式の場合は、すぐに手術をします。手術で1期もしくは2期と診断された場合は、術後化学療法をします。手術で3期または4期と診断された場合は、術後化学療法に加え、放射線治療を行う場合があります。次に、両側性の場合は、病気は5期と診断され、術前化学療法の後、手術をし、術後化学療法に加え、放射線治療を行う場合があります。図、終わり。小児腎芽種に対する初期治療法は、1、全摘術を行った後、その手術及び病理検査の結果をもとに、術後の化学療法や放射線治療を行う米国 COG 方式、チルドレンズ・オンコロジー・グループ COG 方式と、2、 化学療法を専攻して腫瘍の縮小を図った後、全摘術を行う SIOP 方式、ソシエト・インターナショナル・デ・オンコロジー・ピディアトリック、またはインターナショナル・ソサイエティ・オブ・ピディアトリック・オンコロジー・ SIOP 方式の2つに大別されます。いずれの治療法でも同程度の治療成績が得られており、腎芽腫の予後の良好な場合では 90% 近くの高い生存率となっています。日本では米国 COG 方式に従って治療する施設が多かった経緯があります。米国 COG 方式では、まず腫瘍を摘出するため、正確な病理診断と病気診断に基づく適切な術後化学療法を選択することができるなどの利点があります。一方、SIOP 方式では、腫瘍が大きい場合には化学療法により腫瘍を縮小させ、手術時の破裂などの合併症を回避することができます。手術時のリスク回避により、過剰な化学療法や放射線も回避できるため、晩期合併症リスクも軽減されます。また、化学療法の後に腫瘍を摘出するため、化学療法の効果を判定できるという利点があります。治療反応性の良い予後良好の組織型、低リスクでは、副作用のリスクも考慮して、強度の低い治療を選択しますが、治療反応性の悪い予後不良の組織型、高リスクでは、薬の量や種類を増やしたり、放射線治療を追加したりするなど、副作用のリスクは高まりますが、強度の高い治療に切り替えます。両側性腫瘍がある5期では、できるだけ正常な腎臓を残して、腫瘍だけを摘出するため、手術前に化学療法を行って、腫瘍の縮小を図ります。原則として、それぞれの腎芽腫に対して、組織型と腫瘍の広がりを検討し、より進行している側に適合する治療を行います。3-2、手術・外科治療。治療の基本は、手術による腫瘍の切除です。多くの場合は、腫瘍がある腎臓全体を切除する手術が行われますが、両側の腎臓に腫瘍がある場合は、可能な限り健常な腎臓組織を残す手術が行われることもあります。健常な腎臓組織を残す際、腫瘍が切除可能な大きさの場合には、まず腫瘍を切除し、それから必要があれば化学療法を追加します。また、化学療法を行って、腫瘍を小さくしてから手術を行う場合もあります。まれに、大きな腫瘍では、腫瘍血栓という、がん組織を中心とした血の塊が、腎静脈、下大静脈、さらに心房の中にまでできていることがあります。化学療法により、できるだけ小さくしておいて、これらの腫瘍血栓ごと切除します。必要があれば人工心肺を使用することもあります。3-3、薬物療法。薬物療法の一つである化学療法は、細胞障害性抗がん薬を用いて、がん細胞の増殖を抑えます。薬の組み合わせは、病気と組織型によって選択されます。薬の種類や組み合わせは、臨床試験の結果などによって変わることがあります。その都度、担当医にご相談ください。表2、10ページ、表2、組織型に応じた 細胞障害性抗がん薬の組み合わせ。説明。予後良好型と予後不良型、それぞれの薬の組み合わせの表です。予後良好型の薬は、ビンクリスチンとアクチノマイシン D の2剤、もしくはビンクリスチン、アクチノマイシン D、ドキソルビシンの3剤。予後不良型は、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロフォスファミド、エトポシドの4剤。表終わり。化学療法による副作用。骨髄抑制、白血球の減少に伴う感染症のほかに、それぞれの薬剤に対応して以下のようなものが挙げられます。また、細胞障害性抗がん薬のすべてに共通する副作用としては、不妊があります。骨髄抑制以外の副作用は、必ず生じるものではありませんが、注意が必要です。表3。11ページ表。表3。細胞障害性抗がん薬の代表的な副作用。説明。5種類の薬の副作用です。1。ビンクリスチンは、神経障害、筋力低下、痙攣。2。アクチノマイシン D は、肝障害。3。ドキソルビシンは、心筋障害。4。シクロホスファミドは、出血性膀胱炎。5。エトポシドは、二次がん。表終わり。3-4、放射線治療。局所の再発が多いと考えられる組織型や病気に応じて、腹部への放射線照射が行われます。また、肺転移がある場合には、肺への照射が行われます。3-5、緩和ケア、支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者へ伝えましょう。腎芽腫においては、局所再発と肺転移などによる再発がありますが、局所再発では、腹部の固形腫瘍と同様に、腹痛や腹部膨満、腸閉塞などに対するケアが必要となります。また、肺転移による再発では、呼吸障害に対するケアを考慮する必要があります。3-6、再発した場合の治療。再発は、腫瘍が最初に発生した部位の周囲の組織で起こることもあれば、転移層で再発することもあります。腎芽腫は最初、片側の腎臓だけにできた場合であっても、その後にもう一方の腎臓に生じることがあります。 全体の 1-3%。 再発した場合に推奨される治療法は定まっていません。選択肢としては多剤併用化学療法、手術および放射線治療、場合により自家造血幹細胞移植、本人の血液中の造血幹細胞を用いる移植を追加するなどがあります。それぞれにより状態は異なるため、症状や体調、あるいは希望に応じて治療やケアの方針を決めていきます。4. 療養。4-1 入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないというときには、まずは相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2、日常生活について。入院治療後に退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により、体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して、食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉、就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。片側の腎臓を摘出して腎臓が一つになったとしても、残った腎臓が正常に働いていれば、通常は生活に支障をきたすことはなく、日常生活を送る上での特別な注意はありません。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。4-3、経過観察。手術後には定期的な通院が必要です。腎臓の機能状態や化学療法後、 放射線治療後の晩期合併症の有無、また再発の有無を調べるための超音波検査や診察を行います。腎芽腫の危険因子である遺伝子症候群や先天異常がある場合は、7歳から8歳までは3ヶ月から4ヶ月ごと、危険因子がない場合には治療終了後最初の2年間は3ヶ月ごと、その後の2年間は6ヶ月ごとの腹部超音波検査が推奨されています。腎芽腫になった人は遺伝子的に腎炎を起こして腎機能が失われたり、化学療法や手術により腎機能が失われたりすることもあります。この場合、透析や将来的に腎移植が必要になることもあります。ただし、腎芽腫患者に対する腱腎移植、臓器移植ネットワークへの登録が必要は、5年以上再発転移を認めないことが目安の一つとされています。経過観察については、患者それぞれの状態により異なりますので、担当医に確認しましょう。4-4 晩期合併症、長期フォローアップ。晩期合併症は、治療後、しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも、薬物療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、本人やご家族が晩期合併症について将来どのようなことが起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も、軽いものから重いものまでいろいろあり、時期についても数年後から数十年後に発生するなど様々です。腎芽腫の主な晩期合併症としては、腎障害、心筋障害、肝障害、二次がんなどが挙げられます。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより、生活環境や通院する医療機関が変わったときにも継続していきましょう。晩期合併症の一つである妊嘔性、妊娠するための力の低下については、近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊嘔性温存治療という選択肢も加わってきました。妊嘔性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった、長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部位以外でも、体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。小児の腎芽腫、ウィルムス腫瘍、参考文献。11あります。5番以降は、英文の文献のため、読み上げは省略します。1、日本小児血液癌学会編、小児癌診療ガイドライン 2016年版、2016年金原出版。2、日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会編、小児腫瘍組織カラーアトラス第4巻、小児腎腫瘍、2008年、金原出版。3、JCCG 長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成、ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。4、金子康彦、ウィルムス腫瘍、腎芽腫の発生に関わるジェネティック、エピジェネティック異常、および遺伝性家族性ウィルムス腫瘍の原因遺伝子、日本小児血液がん学会雑誌、2014-51-423-431。原本奥付け。小児がん186電子冊子。小児の腎芽腫ウィルムス腫瘍2022年版。編集、国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部。郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。作成協力者の QR コードがあります。2022年8月作成。186E-202208-2。ISBN 978-4-910764-14-6。原本奥付け終わり。以上で、小児がん186電子冊子、小児の腎芽腫ウィルムス腫瘍2022年版を終わります。制作完了。2022年11月。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供できます。